それでは本文を読みながら検討していきたいと思います。帝織りいたまいてまたの年の秋、見ぐしおろしたまいてところどころ山踏みしたまいて行いたまいけり。帝というのは天皇のことですが、ここでは具体的には中に示してあるように宇田天皇を指すわけです。次の織りいたまいて、織り入るとはここでは退位する、天皇の位から退く、そういう意味ですから、天皇の位を退いて上皇におなりになる。この多毛は尊敬の補助動詞ですね。そしてまたの年の秋、またの年は翌年、翌年の秋に、見ぐしおろしたまいて、見ぐしのくしというのは髪の毛を溶かすくしのことですが、そのくしを持って髪の毛を間接的に表す用法です。髪の毛をおろしたまいて、おろすは髪の毛を切る、つまり剃髪をする、そして出家をする、ご出家なさってところどころ山踏みしたまいて。山踏みというのは山をあちらこちらと訪ねて歩くわけですが、このところどころは具体的には客中に示してあるように金峰山あるいは高野山を指すわけです。次の行いたまいけりの行うは、単に何かをなす、するというのではなくて、仏前のお勤めをする、仏道を修行するという特別の意味を持つ言葉です。注意しておいてください。そうしますと、ところどころ山踏みしたまいては、あちらこちらの山の寺々を訪ね歩いて、そして仏前の修行、仏道修行をなさった。こういう意味になります。備前の城にて、この備前は今の岡山県の一部にあたるわけですが、その国の城、これは国司庁の三等官、つまり上から言うと、神、助、上、左官、その三等官にあたるわけです。備前の国の上であった、立花の義年と言いける人、立花の義年と言った人が、うちにおわしましけるとき、天井にさぶらいける。この立花の義年と言いける人という句が、次のどの句にかかるかということは、ここでは極めて大切です。それでは先に後に続く句の検討をしてみましょう。うちにおわしましけるとき、うちという言葉は宮中あるいは天皇、そういう意味です。おわしますはありという言葉に対する尊敬表現ですから、これはいらっしゃる、すると宮中にいらっしゃるあるいは天皇でいらっしゃる、こういう意味になります。また次の天井にさぶらいけるのサブロー、サブラウは偉いお方にお使いをするという意味の謙譲語です。天上、これは清涼殿、天上の間ですから、天上の間に天上人としてお使いするという意味になります。それでは上の立花の義年と言いける人、この句をどちらにかけたらいいか、当然天上にサブライケルにかけなければならないということはわかると思います。すると、うちにおわしましけるときは、上皇がまだ天皇でいらっしゃった頃に、義年は天上人として清涼殿、天上の間にお仕えをしたと、そういう意味に解釈できるわけです。さて、見ぐしおろしたまいければと、これは前の続きによってわかるように、上皇はいよいよ剃髪し出家をなさったので、やがて、これはすぐにの意味ですね。これをそのうちにと訳してはいけません。現代語のやがてと違って、そのままとかすぐにという意味で、ここはすぐにがいいでしょう。で、すぐに御ともに、仏に仕える身としてのお供に、お供として頭下ろしてけり、剃髪をしてしまったのだった。この手は官僚の助動詞つの連用形。人にも知られたまわで、このれは受け身ですね。人から知られなさらないで、つまり人に気がつかれないようにして、 ありきたもうける。たもうはたまい、たまひのうおんびんです。あちらこちらお歩きになった、つまりところどころ山踏みをするというようなことと一致する行動です。そのお供として、これなん遅れたてまつらでさぶらいける。このこれは人を指してますよ。したがって義年です。この義年が遅れたてまつらで、ここのところは敬語のポイントです。まずたてまつら、これはたてまつる、上の送るという動詞につく謙譲の補助動詞で、では打ち消しの接続を表しますから、遅れ申し上げないで。さぶらいけるも前に天井にさぶらいけるとあったのと同じで、お使え申し上げるという意味の謙譲語です。したがってこれという主語、つまり立花の義年が上皇に、いや法王と言った方が良いのですが、法王に遅れ申し上げないでぴったりとくっついてお使え申し上げたのだったという意味になるわけです。次のかかる恩ありきしたもう、意図悪しきことなりとて、うちより少々中将、これ彼さぶらえとて、たてまつりたまいけれど、間にあるうちより、うちとはここでは天皇と取った方がいいでしょう。すると天皇のご意見として、かかる恩ありきをしたもう、法王がこのような恩ありき、少数の友を連れてあちらこちらを歩き回りなさるということは、意図悪しきことなり、大層悪しき、これは一番悪いわけですけれども、大層良くないことである、つまり危険、その他も伴いますから、早速警護のものをつけろというわけです。少々、中将、あるいはこれ彼、これは具体的には警護の者たちの役職名などを意味しているわけで、あの人もこの人も、サブラエはお使いせよというわけで、警護の人々を立て祭りたまいけれど、差し上げなさったが、お使わしなさったがと言ってもいいでしょう。ここで主語が変わって、互いつつありきたもう。法王はそれらの人々を互いつつ、はぐらかしはぐらかしして、ありきたも方々を歩き回りなさる。さて、泉の国に至りたもうて、この旅歩きの中のある時のことを言うわけですが、泉の国、今の大阪府の一部ですね。泉の国に至りたもうて、おいでになって、ひねというところにおわしますよあり。ひねというところに、ここではいらっしゃる、つまりお泊まりになる夜があった。いと心細そうかすかにておわしますことを、これはおわしますに注意しないといけません。いと心細そうかすかな状態であるのは、これは法王のことを申し上げているわけですね。ですから法王がいと心細く、大層心細く、いかにも寂しい様子でいらっしゃるのを思いつつ、いと悲しかりけり、つまり法王の寂しそうなご様子を気の毒だなと思い思いし、それを義年は大層悲しく思う、そういう意味です。さて、ひねということを歌に読めと仰せごとありければ、仰せごとあり、法王のお言葉があったということです。これは寂しさを紛らわす意味もあって、家来に歌を読ませなさる、こういうことが行われたわけで、ひねということを歌に読め、ひねということを歌に読みなさいと、そういう意味ですから、言葉そのものは別に変わったことはないんですけれども、どういうことを意味するのか、これは歌に関する常識がないと具体的にはつかめないわけです。次の歌を検討してからこのことを考えてみましょう。この義年大徳、ふるさとの旅根の夢に見えつるは、恨み安らんまたと問わねば。歌を解釈する場合に大事な点は、ただこれを五七五七七の二つに切るのではなくて、やはり五七五七七と五つの句に切って考えることが大事なんです。もう一度読みますと、ふるさとの点、旅根の夢に 天、見えつるは天、恨みやすらん天、またと問わねば天と5つに区切って、そしてそれぞれの句が直接どの句に続くのかということを検討する必要があるのです。それではふるさとのという第1句は次の第2句に直接続くでしょうか。続くとすればふるさとの旅ね、あるいはふるさとの旅ねの夢、そこにかかる連帯就職語と見なければなりません。どうも続き具合が悪いようですね。それではそこをそのままにしておいて、次の見えつるはにかかるかどうか、こうすると今度はふるさとののは旅根の連帯就職語ではなくて、ふるさとが見えつるはとなる。もう一度第2句を考えてみますと、第2句はどこへ続くか、これは旅根の夢に見えつるはすぐ下の見えつるはにかかるわけです。そうするとここはどう見てもふるさと見えつるは、旅根の夢に見えつるはですね。故郷の人々は自分の旅での夢の中に見えた、現れた。その夢の中に現れたわけはこれこれなんだという形をなす、という見当はついたわけです。それではそこで止めておきまして、下の2句を考えてみましょう。恨みやすらんまたと問わねば、このまたと問わねばはまたと問わねばで、このねは打ち消しの助動詞ずの以前形なんです。そうしますと問わねばは問わないので、これでは完全に切れる形にはなりません。歌の第5句目が完全に切れない形になっているときは、その上に切れている箇所があるんじゃないかと考えるのも一つの手です。では第4句はどうなっているか。ここは恨みやすらんのや、これを見逃さないようにしてもらいたい。そうすると下はすは左辺動詞のす、そしてらん、らむは助動詞のらむの、ここでは連帯形と見ればいいわけなんです。やとらむがかかり結び、こういう場合はやはかに直してラムの下に置いて読んでみる。で、恨みすらんかと、恨んでいるのではなかろうかと、ここで切れるわけです。で、第4句で切れて、第5句で切れていませんから、こういう時には反対の順序、統治されているのではないかというふうに考えるわけです。すると、またと問わねば、恨みやすらん。また、故郷を離れてから、まだ一度も故郷への頼りもしないんだから、故郷の人々の安否を問うこともしないんだから、故郷の人々がこの私のことを恨んでいるのではなかろうか。もう一度上から訳し直してみますと、故郷の家族が旅根の夢の中に現れたが、それはこの私のことを恨んでいるからなのであろうか。そのわけは、旅に出てからまだ一度も故郷に頼りもしないんだから、故郷の人々の安否も問うてやらないのだから、こういう意味になりますね。で、先ほどのひねということを歌に読めというのは、歌の技巧として、歌の意味には関係なく、その言葉を歌の中に読み込むというわけです。これを隠し台の歌、あるいは米台とも言います。直線集なんかでは、物の名、仏名、物という字に名前の名という字を書きますが、そういう名で呼ばれる種類の歌です。これは、旅根のところに、び、ね。和歌では、声音と濁音の区別をしませんから、この、ひねという言葉がここに読み込まれている、というふうに考えるわけです。で、続けますと、とありけるに、と読んだので、みな人泣きて、みな人、そこにいたすべての人々と考えてもよろしいでしょう。お供していたすべての人々は泣いて、え読まずなりにけり。これらの人々も歌を読むはずだったのですが、読むつもりだったんですが、え点点点ず読むことができなく、なりにけりなってしまったのだった。その名を何 関連大徳と言いて、後までサブライケル。この義利は、これは法名ですね。出家した名前ですが、関連大徳と言って、後までサブライケル。法王のおそばにずっとお仕え申し上げたのだった。とこういう意味になりますね。それでは、設問の検討をしてみましょう。